みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日6月25日どういったお話になりますか？
はい、ちょうどですね、6月の頭にですね、はい、台風2号の大雨の災害がありましてですね、はい、これはまあ県下、特にまあ紀北中心だったんですけれども、
はい、
大きな被害が出ました。今例えば県で言いますとですね、県議会で補正予算の中で、
はい、
今回の災害の復旧のための予算も計上させていただいてます、
はい。
それで、まあ、特に道路とかですね、公共インフラの復旧については、これは、まあ、国の補助金制度を使ってできるものから今やってるんですけれども、特に農林水産業の被害が大きかったんですね。有田地方のみかんの山が崩れましたりですね、はい、まあ、これらについてはですね、国の方の災害復旧の手厚い予算があるんですけれども、それはやっぱり少し時間がかかりますので、おそらく実際に補正予算という形になるのは9月の議会かもしれませんが、
はい、
それまで県単独の事業がありましてですね、例えばみかん山でみかんを運ぶモノレールとかですね、あるいはいわゆるハウス、
はい、
ずいぶんやられてますので、そういうの
は
県の単独の補助もありますし、それから無利子の融資っていうのがありまして、
はい、
運転資金とか設備資金で、これがもうすぐ無利子で、無利子ですのでね、負担が少ないので、それを使っていただいて、つないでいただいて、
はい、
国の補助金制度に乗っかっていただくようなことを、まあ、やってるところなんですが、
はい、
まあ、6月ですからね、まだ、
そうですよね。
私なんかのイメージだと台風の被害って秋だったんですよね、子供の時の
そうでした、
イメージは、
はい、
だからこれから、まあ、7月8月9月10月と、うん、まだまだ、災害に備えないといけないもんですから、
はい、
今日は県が提供してますですね、防災ナビとかですね、あるいは防災和歌山とか、
はい、
そういうアプリがありますので、まあ、これ簡単にスマホで、うん、見れるもんですからね、
はい、
これをご紹介してですね、ぜひ備えていただきたいなと思っています、
はい。
それで防災の実際その災害が起きた時ですね、これ防災和歌山、和歌山っていうのはひらがななんですけれども、
はい、
これぜひ県庁のホームページから取れますので入っていただきますとですね、まず避難情報の発令ですね、
はい、
これが出ます。それから避難所がどこに開設されてるかとかですね、
うん、
それから特に雨がだんだんたくさん降り積もるってしみて、土砂災害の警戒情報も今出してますけど、
はい、
土砂災害の警戒情報も見れます。あるいは道路でいうと通行規制どこかとかですね、あるいは雨量とか水位とか、まあ、ダムの状態がどうなってますとか、
はい、
当然ハザードマップもここから入れるんですけれども、そういうその今の状態ですね、
うん、
今現在和歌山のお住まいの方が、自分のところも含めてですね、
はい、
まあ、どんな状況なのか、
うん、
これはリアルタイムで見られますので、ぜひその災害になった時はこういうのを見ていただいて、ぜひですね参考にしていただきたいと。でもう本当にリアルタイムで刻々と発表をしていきますのでですね、うん、
はい、
かなり便利なものになってると思います。
それが防災和歌山ですね。
そうですね、もう検索、防災ひらがなの和歌山で検索していただければすぐ分かりますし、これぜひ使っていただきたいと思います、
はい。
それで今回ですね、もう一つご紹介したいのは、これは和歌山県防災ナビ、和歌山県防災ナビ、ナビっていうのはカタカナなんですけれども、
はい、
それがアプリとしてあるんです、
う
ん、
はい。
でこれもですね、ぜひ簡単にダウンロードできますので、キーちゃんがですね、
表
紙の可愛い になってるんですけど、
はい、
これもですね基本的にはまず防災のリアルタイムの情報としては河川の水位の情報が取れます、うん、はい、だからさっきともダブりますけれども、土砂災害の危険情報、
はい、
それから医療機関の診療情報も入ります、
はい、
それから当然気象庁のリンクは貼ってますので、まあ、ここから入って気象庁のですね情報がすぐ取れるということで、うん、
はい、
なんですけども、実は今回ですね新しい機能を足したんです。
はい、どういった機能ですか？
それはですね必要な備蓄品リストをですね、
うん、
今準備されてる方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
例えば家族構成を打ち込むと自動的に出てくるという、まあ、新しいアプリを追加しました、
はい、
これはですねすごく簡単で、例えば人数ご家族何人ですかと言って、
はい、
まあ、例えばお子さん今2人でしたっけ、
はい、あ、そうです、ね、私は、はい、4人家族です ね、
ね、さなえさん4人、
はい、
で乳幼児0から2歳は
1人です。
0から2歳は1人、
それでいいんですか？
もうねこうそんなのがね打ち込めるんです、
はいはい、
で、備蓄日数は7日分としましょうか、
はい、
でプッと備蓄量をやるとまず水はね、80リットルとかですね、
はい、
でレトルトのご飯だったら63食それからレトルト食品21個とか、それから多分栄養補助食品21箱、うん、
これ1週間分の
1週間分の、そう今言った4人のうち、
はい、
赤ちゃんが1人の場合の、ということで計算してくれるんです自動的に。それでウェットティッシュは280枚とかね、
はい、
アルコールスプレーが4本とか、まあ、救急箱常備薬1箱とか、それからまあこれは完全に水も電気も止まった時ですけど簡易トイレ105回分とか、それからねカセットコンロ2台いりますと、
は
あ、4人だと。でカセットボンベは1週間だと19本、サランラップ1本、
はい、
これは大体家庭にとこでもあるような気もしますが、ポリ袋とかね、あ、それはトイレットペーパー12ロール、ティッシュペーパー12箱、懐中電灯とかね使い捨て回路、これはもう冬ですね、当然充電器、
はい、
ガムテープ、
はい、
軍手、手回し充電式などのラジオ、まあ、リュックサック、毛布だと4人ですから4枚、衣類、下着、靴下、28枚とかですね、タオルも洗濯できないから28枚とか、
なるほど、
ポリシート、紙コップ、スプーン、箸、それもね洗えませんから、
あ、もう非常に詳細に出してくれるんですね。
そうです、で今乳幼児が入ってましたから、
はい、
粉ミルク42食分とか、離乳食21食とか、紙おむつ70個とか、
はい、
お尻拭き7パックとか、はい、それから使い捨て哺乳瓶42個すごく細かく、
は
ー、これも簡単にさ人数と入れるだけで出てきます、これぜひね皆さんアプリこれダウンロードしていただいて、でこれで見て、ちょっと買い出しに行っていただいてですね、
はい、
貯めといていただくと、
で、まあ、
アプリですからちょっと、ね、家族で会議でも開いて、子供さんに入力させて、
はい、
結構面白いですか、パーッと出てきますからね、あとはまあさっきも言った避難先の検索とか、それから家族等の避難した場所の確認もできる、
それも全部ここの中に、
はい、このアプリ全体の和歌山県防災ナビの中に今おっしゃったような家族の避難した場所の確認、グループで登録すればですね、
はい、
地図で出てくるようなのもあります。そういう意味で、あるいは避難トレーニングのですね、
はい、
その時の避難経路や時間の記録もできますし、結構これイケてるアプリなんです。はい、それからこれはダウンロードさえしといてもらえばプッシュ通知なので、
はい、
登録しなくてもいろんな防災情報が届きますので、プッシュ型で、
はい、
まあ、そういうのをあんまり多分皆さんご存知ないんだろうと思うんですよ ね、
今回の大雨でもういろんなところに検索して状況を皆さん調べられたと思うんですけれども、こういうのを一つ入れておくと、
そうなんです ね、
安心ですよね。
だから もしさなえさん のお父さんとお母さん、
はい、ご家族にね、
家族にちょっとこれ教えていただいて、使っていただくとですね、
はい、
いろんなもう本当に便利でですね、場所なんかも主なところはカメラでその 周りの状況もう映りますしね、う
ん、じゃあ水位なんかも分かるわけですね。
川も定点的には川の水がここまで上がってるっていうのも分かりますし、はい、現在地からまあ避難場所までの、ね、当然あのナビもありますし、
うん、
これはなかなかねいけてる。だから避難所のまあこれはまああの Google のでもできるんでしょうけど、和歌山県防災ナビから自分のところから避難所までのルート時間そういうのが全て分かりますし、避難トレーニングの画面から行けば、はい、それで一遍練習したら何分実際かかったかとかですね、そういうのも全部記録ができます、
はい、
これは一度だから家族でその避難訓練のところをちょっと起動していただいて一度やってみていただいてもね、
そうですね、確認しておくのはいいですよね。
いいかもしれませんね、うん、これ本当にあのまだ6月の25日ですか、はい、今日は
そうです ね,
ねあと3ヶ月ぐらい、台風あるいはあの大雨、
はい、
それからもちろんあの南海トラフの大きな地震、はい、津波、これはまあ30年のうちに8割来るっていうことなので、
はい、
本当にこう一言ではないですし、う
ん、
あの一度しかもあの家族でそういう意識合わせっていうんですかね、
うん、大事ですよね、
あのみんなで一度こういうきっかけがないと、はい、なかなか難しいと思うんですけど、あのちょっとこの間ラジオでやってたからちょっと和歌山県防災、うん、ナビをですね、
はい、
ちょっとやってみようかとか言って、あのできればその家族で逃げるときに、
はい、
あのどっかで集合しようとかね、
はい、
もうあの探さないと、特に津波の時はね、うん、探さずにあの例えば どうなのかな、その、津波なんかを考えると少し高いところの小学校とか、
はい、
公民館とか、まあ、ともかくそこで、集まるように決めとこうと、まあ、それもナビに入れといたりしてですね、
はい、
あの防災ナビなんかを使いながらですね、うん、やっていただいたらいいと思うんですけど、今あれですか、京都のお住まいのところは、
はい、
京都は津波あんまり関係ないですかね。
そうですね、どちらかというと
京都ってあんまりあれですかね、台風とか大雨の被害
でもやっぱりね、北の方は海があったり、
はい、
また川ももちろんありますので、川沿いの方はね、
なんかまあ嵐山のあたりがなんか、
そうですね、渡月橋のあたりがね、
ありましたよね、
そういうのもあります ねでもまあ私が住んでるところはそういう被害は今のところはないんですけれども。
そうですか、まあでも地震なんかだとね、
はい、そうですね、まあ、今回の大雨は私 の,、まああの家族妹たちがやっぱりもろに被害を受けてますので、
そうですか、下津の方が ね,、
そうですね、海南市ですね、駅前だとかがね、
はい、いや本当にね、海南市としては床上浸水が400近かったですからね、まあ、あのこれも復旧はね、海南市さんが一生懸命していただいているのを我々フォローしてるんですけれども、まあ、ぜひ防災意識を高めてください、
ね、はい、今日は和歌山県防災ナビというアプリと防災和歌山のお話をいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。